こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第197回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはパラレルではなくシリアル処理で仕事力アップ。
ああ、いいですね。仕事力アップのテーマ。
そうですね、はい、パラレル、シリアルっていう言葉が出てきましたけれども、うん、このパラレル、いわゆるいろんなものを同時にこなしている状況、はい、
うん、
っていうことですよね。
ですね、はいはい、それを、うん、まあ、シリアルっていうのはシリーズと関連がある言葉なので、
うんうん、
こう、まあ、連続して一直線上に並べるのがシリアル、
はい、こうシングルタスク、マルチタスクの方が、まあ、聞いたことはね、うん、あるかもしれないですけれども、ね、そんなイメージでいいんですよね。
全くそうですね、
はいはい。まあ、この現代人は、
うん、
こういろんな仕事を抱えていて、まあ、脳が常に疲れている状態にあるんではないかと。
ねえ、うん、脳がね、
ですよね。
そうなんです。体は休めば回復しても、うん、なんか脳が回復しない。もう寝たのに朝起きた時からなんかやる気がないっていう、そういう状態ですよね。
はいはい、このね、いっぱい仕事があるのにやる気がないっていう方向に向かっている、
うん、
これが一つの、ね、特徴でもありますよね。
ですね。
疲れているという、
はい、
うん、休んでいるのに何かこうたくさん仕事を抱えている、脳が疲れている、うん、
はい、
そうするともう脳が機能しないわけですよね。
それなんですよね、うん、そのこう機能のしなさっていうんでしょうかね、はい、は多分みんな経験をしてると思います、はい、うん、自分の脳が、うん、当てにならなくなった時っていう、はいはい、
脳が疲れているという状況ですよね。
はい、うん、もう一番わかりやすいのはその、まあ、寝不足の時、今、ね、寝てもっていう言いながらなんか矛盾みたいですけど、はい、寝不足の時ってもう本当脳が誤作動してるんじゃないかみたいな行動したり、
うんうん、
人の話を聞いてても、もう全然理解できなかったり。
そうですね、もう寝不足の時っていうのは脳が機能しない。そしてこう誰かと話していても、
はい、
これなんかスマホを聞きながら見ながら人の話を聞いているような、
うんうん、
全然頭に入ってこない、
はい、
っていう、よくありますよね。
ですね、
うん、あとはもちろん仕事の、ね、効率が全く上がらないとか、
うん
うんうん、忘れっぽくなる。
あ、それはありますね、うんうん、だから記憶をするためにその、ね、情報を短期記憶から長期記憶に置き換えていくのにも脳のエネルギーが必要なんですよね。
そうですよね、うん、こう何かを集中したりとか、うん、何かを考えたりとか、はい、そういうことが著しく効率が低下すると
著しく、
ね、こう、はい、なんで今 このことやってるんだっけとか、例えば冷蔵庫開けて、
はい、
納豆取ろうと思ったのに、うん、そこに納豆がない瞬ないという状況に陥っただけで
陥った、
あれ何しに何を取りに来たんだっけみたいな。よくほら
何のために開けたんだ、
何のために開けたんだっけあ、牛乳でいいやみたいな
代わりに、
そう、納豆を食べようと思ったのに牛乳を飲むみたいなねそういうこともよくありますよね。
よく、
うん、
あ、じゃあそれはだいぶ疲れてますね。
疲れてる、今何しようとしたんだっけってよくあるじゃないですか。
あ、ありますね、
うん、
そう、これね、子供の頃もっと若い頃はなかったですよね、
はい、確かに。
そういう状態になっている大人を見て笑ってましたもんね、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね。子供の頃 そこまでなかったですよね、うん、今何しようとしてたっけっていうのは。
そうそうそう、で大人がそんな風に、うん、あれ今ここに何しに来たんだっけっていうのをからかって、
うん、
そんなのありえないとか言って、
確かに
それが今十分ありうるように、
ありうる、
ね、十分理解できるようになりましたからね。
それの一つの原因がこう、はい、まあ、いろいろなことを同時にやろうとしたりとか、
うん、
まあ、それによってこう脳にストレスがかかってしまって、
はい、
今何をするかということに集中しきれてないということですよね。
うん、
子供の頃はほらね、あのそういう状況ってあんまないじゃないですか。もう目の前
ないです。
今これをするというの連続ですよね。
ね、
うん。
もう子供なんか意識しなきゃいけないことなんていくつも、
うんうん、ですよね。だその違いなのかもしれないですね。
うん
うん、そのパラレルシリアルという話ですけれども、
はい、
子供の頃は、ね、やりたいことをどんどんどんどんこなしていくと、
うん、
だから今何しようとしてたっけっていうのはそもそもありえない、
ありえない
ですね。大人になるといろんなことをやろうと思ってしまうわけですよね。
うん、ねえ、で、うん、できるというふうに自分で思うし、
うん、
でまあそこそここなせているから、
はい、
うん、そのままいっちゃうんでしょうね。
そうですね。
あ、も
うその状態っていうのはやっぱ常に脳に負担がかかっていると、う
ん、はい、
わけですよね。
ですね。
うん、まあ、本来こなしている仕事量に比例しないというか、
うん
うん、あのこの仕事で何エネルギーを消費するというものがあったとすると、
はい、
同時にその仕事をやろうとしたことによって、その何エネルギーが足し算ではなくて、
そうそうそう、
うん、ものすごく消費してストレスがかかっているというイメージですよね。
はい、ですね。あの、うん、以前にこの脳のエネルギー消費っていう話を取り上げたかなと思うんですけども、
はい、
うんうんうん、こう体重で比較するとこう脳は体重の 2% ぐらい、
うん、
なのに、全身で使うエネルギーの 20% を使う。
そうですよね。
もうものすごいこう体食感、うん、
はい、
でまあ燃費が悪いっていうことですよね。
そういうことですね。
だから、うん、余計にこう複数の仕事を抱えてこう混乱したりしたら、もう本当なんか燃費がどんどんどんどん落ちて、
はい、
もう訳のわからない状態になっていくという、う
ん、そうですよね、うん、しマルチタスクってできないですから ね、
ね、もう脳がそういう仕組みになっていると、できない仕組みになっていると思った方がいいですよね。
だから実際にやっているやるかっていう関係なく脳はエネルギーを消費しているわけですよね、
はい、
あの考えるだけで、
うん、そう、うん、考えるだけで、だから、ね、あの普段瞑想とか、
うん、
そういう脳の意識がある方は多分意識をしてるんでしょうけれども、
はいはい、
こう雑念があるだけで、余計なことを考えるだけで、
うんうん、
脳はどんどんエネルギーを浪費してしまうという、
そういうことですよね。だから 今言った瞑想とか、
はい、
マインドフルネス、
うん、
これをするとあのリセットするというのは、
うん、
まさにそういうことですよね。
ですね。
脳のエネルギー消費を一回リセットして、
はい、
適切な消費量に変える、
うん、
という感じですかね。
ですね、
うん、
もうね、現代人は、ね、みんながみんなそういう瞑想などをやってるわけじゃない、
うん、
むしろ少数派ですから、なので、まあ、いきなりねそういうのをやってって言われてもなかなか今日からすぐっていうのは難しいでしょうから、
はい、
今回はもう今すぐできる
お
の、うん、脳の疲れから解放されてい
いですね、
仕事力が高まるポイントを、
うん、はい、
この5つのキーワードで取り上げてみようかなと思っています。
ああいいですね、
はい、
本当に脳が疲れた時ってなんかもうアルコール飲んでぼーっとしてると同じぐらいになるって言われてるぐらいですからね、うん、
言われてますね、
うん、だから自らそこに追い込むようなことはせずに、
うん、
ね、適切な脳の使い方をしていこうと、
はい、
いうことですね。
ですね、
はい、うん、で今キーワードがありましたけれども、
はい、
まあ、今日の、メインのお話は、うん、このパラレル処理ではなく、
はい、
シリアル処理をしていこうと、
はい、
まあ、いうところですけれども、まあ、この辺からちょっと入っていこうかなというところですね、
はい、
うん、まあ、あの冒頭から、ね、言ってますけども、このマルチタスクというのが、
うん、
一番脳にとって不適切な使い方であると、まあ、ここを本当に、知っておいた方がいいということですね。
ですね、はい、もうこの話はね初めてではないポッドキャストでも取り上げていますし、うん、初耳という方はいないと思うんですけれども、
はい、
でもそれでもこう繰り返す価値があるくらい非常に重要ですよということなんですよね、
うん、 これマルチタスクというのは、はい、マルチタスクの思考みたいなそういう考え方でいいんですかね。こう同時にいろんなことを考えてしまう、
はい、
まあ、実際にね手は2つですし脳は1個ですし、
うん、
同時に何かをするっていうことはできないわけで、
はい、
こうそういうふうな脳の使い方というのがいけないと、うん、
ですね、
うん、
はい、の何かを本当文字通り並行して進める同時に進めるというのはもうできない、うん、わけですけれども本人はできていると思っているそういう状態がある。
ああはいはいはい、まあ、その瞬間を取ればシングルだけど、
はい、
切り替えてこうやってるのが並行してマルチタスクなんだと、
はい、
でできているんだと
です、ね、
いうふうに思っているってことですね、
はい
はい、
仕事で職場で、こう与えられた仕事がいくつか、うん、あるのを、はい、パッパッと上手に適切に処理をして、こういる人がやっぱり評価されるし、
はい、
本人も仕事ができている実感があるので、
うん、そうですね、
はい、それを良しとしちゃうんでしょうね、うん、
そうですね。
でも、
う
ん、この実際はパラレルこのマルチタスクにはなっていないのでそこは本人の勘違いなので、
うん、
切り替えをこう余儀なくされている、
そういうことですね。
でそこでこうエネルギーのロスがすごく大きい、
うん、
一本道でずっと行けばそのまま最後までゴールまで行けたのにまた戻って別の道を行きでまた戻って今度そのさっきやってた道を行きっていうのを繰り返しながらいつかゴールにたどり着けるかなっていうような進め方なので、
うん、そういうことですよね、
うんうん、
まあ、何かいっぱい来たとしても、ね、実は大したことなかったりとか、
はい、
冷静にやればいいんでしょうけども、
うん、
こうね、このマルチタスクをしてる雰囲気切り替えてる雰囲気っていうのは、
はい、
例えばこう何か一つの仕事をパソコンでしていて、
うん、
パッとメールが来たからメールをじゃあ返信して、
はい、
でもなんかちょっとなぜか分かんないけど SNS のチェックもしちゃったりとかして、
うん
うん、そんなことしたらその調べ事が頭に浮かんで、
はい、
もう今度調べることに行ってしまったりとか、
うん、ですよね。
そういうことですよ ね。
それ頭の中にあるまんま、
うん、
ああ仕事戻らなきゃって言っても、うん、さっきまで何やってたっけっていうところからまたスタートですもんね、
うん、でしょうね。そうなるとものすごい効率が実は悪い、うん、
はい、
で、まあ、本人はなんとなくやっていると、
うん、全部を器用にこなしているというふうに感じるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。ワーキングメモリーっていうね、
はい、
話を何度かしてますけども、
うん、
まあ、これにはもちろん限りがありますし、
はい、
うん、
そうなんですよね。だからこうワーキングメモリーが無限にあるなら、
うん、
同時にね、あのワーキングメモリーってよく机の上の面積に例えられますけれども、はい、それがもう無限に広いなら何でも同時にそこに広げて同時処理できるわけですけども、
うん、
でもワーキングメモリーは本当に小さいんだという前提で考えた方がいいというのが、
はい、
まあ、現在の認識なんですよね。
そういうことですね。今机の上という話がありましたけれども、
はい、
こうリアルに机の上をきれいにするっていうのも結構大事ですよね、
うん、それは大事みたいですね、
うん、なんだか常にこうやろうと思ってることを机の上に置いといたりとか、
はい、
まあ、あとは普通に汚いとか、
うんうん、
いうのってこう視覚的なこうなんていうんですかね負担、
はい、
っていうのはありますよね、
ね、
うん、
あの人間は一生のうちにだったか1年にだったかその物を探すことにどのくらい時間を使ってるかっていう研究が、はいはいはい、で今ちょっと何分とか何時間とか、
はい、
思い出せないんですけどもかなりのその無駄な時間ですよね、
うん、
物があそこにあると、まあ、整理されて分かってればいらなかった時間を、
うん、
どこだっけどこだっけどこだっけという活動に使っているというんですよね。
整理するだけで全然違うということですね、
はい、でしかもその、まあ、その研究の結論っていうのは、
はい、
だから整理整頓が大事だよっていうことなんですけども、うん、散らかっている状態で まあ、散らかして過ごしている人って、うん、自分はどこに何があるか分かってるっていうふうに言い張るんですよね、うん、
そうですね、
はい、でしかも本人はそう本当に思ってる、うんうん、まあ、私も昔そう思ってたので、
はいはいはい、どっか散らかってないってことですかね、
散らかってるように人は見るけど、うん、自分はどこに何が置いてあるかこうもう完璧に把握してるから大丈夫っていうふうに思う、うんうん、でもやっぱり冷静になってみると、うん、
はい、
探してる時間があるんですよね。
そうですね、
あれあれ、うん、あれとか言ってる時間が、そうやっぱりこう整理整頓はこの脳の使い方として、非常に大事だなという。
そうですね、
はい、
うん、私もだから何か大きいタスクをこなす時には、
はい、
うん、机の上がこういろんな趣味のもので散らかってるとかっていうのはやっぱり一回片付けますね。
ね。
うん。なんかそれだけで全然違うんですよ。机の上がゼロになると、なんか目の前のね、こうまあパソコンの画面に向かってたとしても、そこに集中できるっていうのは本当に感じますね。
うん、やっぱりね、うん。確かに仕事しながらなんかねそこに。釣りのリールとか投げ出してあったら、うん、たら次回の釣りの楽しみをこう考えたりしますもんね。
そうなんです、考えるだけならいいんですけど、なんか巻いちゃったりしますからね、取り出したら
取り上げて、
うん、してどっかそれ持ってどっかに行っちゃったりしますからね。
ね、
うん、ひどいもんですよ。
はい、
やっぱり一回きれいにして
すっきりさせるという、
そうそうそう
ですね、
うん、視覚的にも大事なことかなと思います、うん、
はい、はい、でまあそうやってこう、はい、脳がいっぱいいっぱいになっているという状態を避けることが、
うん、はい、
この脳の使い方としては大事だと。
そうですね、いっぱいいっぱいにならないように、
ならないように、
まあ、避けたいですよね、
はい、
うん、
で、まあ、はい、そのために何をしたらいいかという工夫なんですけれども、うん、
はい、
で今日は5つのキーワードを挙げていきます、
はい、
でまず一つ目が優先順位をつける。
そうですね、
優先順位というキーワード、
うん、順番にちゃんと並べると、
はい、
いうことですよね。
ですね、うん、この優先順位って、ね、言われればあ大事だなって分かるんですけども、
はい、
このいっぱいいっぱいになってる時って優先順位を決めるというこの作業自体が思いつかなくなってしまう。
ああ、多分だって全部やんなきゃいけないんですからってなりますよね。
ね、
うん、
それ結構多くの人言いますよね。
うん、
いやそんなこと
全部が優先なんですよ。
そう、みんな優先なんですよ、うん。優先順位のトップどれですか？いや全部大事ですよみたいに。
うん、
そうでしかも本人もそう思ってるから。あの飲食店に行っておすすめどれですかって聞いたら全部おすすめですって言われたようなもんで、うん、そう言われても全部は食べられないわけだから、ね、あのちょっと時間を取ってでも優先順位を決める、
うんですね、大事ですね、
はい、
これがないからなんとなく頭の中に散らかっていて、
はい、
いっぱい無差別にあるみたいな、
うん、
カオスになっているという感じになってしまうんですよね。
ですね、
うん、私も今まさにこの感じなんですけども、
お 今
まさに、あ
大変ですね、
やらなきゃいけないことがいっぱいあるみたいな
わ
感じになっていて、
はい、
で全部が優先順位1位だと、うん、
はい、
あのですね、2位とかないでないですという仕事が今並行してこう今まさに目の前にあるんですけれども、はい、まあ、それでももちろん同時にはできないわけですよ。
ですよね、
物理的にね、
はい、
なので何か順番通りにやらなければいけないと、冷静に考えれば、
うん、
なのであのもうなんか 5個以上なってくると、
はい、
たった5個とかでも、うん、5案件とかでも、うん、もうわけわかんなくなってくるじゃないですか。
5個はなりますよね。
だから私も今あのまあもちろんパソコンでやる仕事っていうのが多いので、
はい、
そのフォルダー、まあ、仕事のフォルダーがあるわけですよ。
うん、
その案件ごとにフォルダーがあるわけですけども、
はい、
まあ、それのショートカットをですね、デスクトップにちゃんと、まあ、5個だとしますけど、うん、はい、5個をちゃんとデスクトップに並べたんですよ。
もうパッと一目でわかる。
そうですね。この仕事はここから入る。うん、この仕事はここから入る。で、今抱えてるのはこの5つだと。で、左から順番にやっていくしかない。
うん、
で、ちゃんと整理を、まあ、納期順、ね、主に納期順っていうことにはなりますけども、うん、
はい、
ちゃんと、あ、そうすると、あ、じゃあこの5個かと。
うん、
で、左から順番にやっていくしかない。
うん、
で、こう、目の前に並べただけで、うん、少しこう、ああ、いっぱいやなきゃいけないっていう状態から、やっぱ脱することはできるんですよ。
ね、うんうん、そうなんですよね。混乱していた頃は、
はい、
もうこれ終わらない限り、
うん、
この、カオスの中にいるって思ってるけども、
うん、
ただパッと目に見えるようにして並べただけでなんかすっきりするんですよね。
そうなんですよ。そこで優先順位をちゃんとつけていけばもうこれでやるしかないと、
はい、
これをしないと5個あって、うん、カオスの中ずっとなんかいろいろやってあっちにも手つけてこっちも手つけて、うん、でなんか気づいたらまあまあ徐々に終わっていて残り一つになってたとしても、うん、まだカオスなんですよ。なぜか。頭の中が。
はいはい。
あ、なんかわかります？
もうだいぶすっきりしていいはずなのに。
いいはずなのに、こういうカオスの状態をやっていても、うん、大してカオス度が下がらないっていうか。
ね、もう自分の中では、まだ終わらないっていう意識なんですよね。
だ2個ぐらい最後残っていても、うん、まだあれとあれをやんなきゃいけない。
うん、
なので、ね、こう優先順位をちゃんとつけて、
はい、
整理していくと
整理する、
うん、
ですね、
うん、いうのは大事ですよね、
はい、
うん、
優先順位をつけて
一
つずつ処理をしていく、
はい、
はい、で2つ目が、
はい、
書き出す。
お、書き出す、
はい、
はい、
で、頭の中に入っていると、
うん、
ワーキングメモリーをそれだけで奪われてしまうので、
はい、
なのでこう外に出して、
うん、
で、考えなくてもいい状態にする。
あ、じゃあ私今この2つ同時にやってたわけですね。
ということですね、
はいはいはい、見える状態にしてたということは、まあ、紙で書いたわけじゃないですけど、
はい、
まあ、それに近いようなことをやっていたと
ですね、うん、自分の頭から外に出して忘れていい状態にするという、
はいはい、あ、忘れていい状態にということですね、
はい、
う
ん、でもね、本当に本当に忘れちゃったらまずいわけで、
うん、
ちゃんとそのパソコンならデスクトップを開けば、
はい、
そこに書いてあると。だからずっとこう記憶していなくていいという、
うん、
そういう状態にすれば、脳の負担が減って、マルチタスクではなくなる。
そうですね、うん、すごくこう見えるようにするというのは楽になりますよね。
楽になりますね。
ちょっと目の前にあるこれを書き出したものを終わらせていけば終わるんだと、うん、
はい、
っていうのが急にこう冷静になれると、
はい、うん、大きいですよね。
そうですね。だ、優先順位をつけて、
うん、
それを書き出す、
書き出す、
見えるようにして頭の中から一回こう他のところに預けるっていうことですかね。
ですね、
うん、
はい、自分でずっと持ち歩かないで、
はいはいはい、
ということですね、
うん、うん、そうですね。そうすると脳の領域を一旦空にして、
うん、
目の前のシングルタスクに最大限使えると、
はい、
そういうイメージですかね。
ですね、
うん、はい、
はい、で、3つ目
は、
は
い、
リマインダー。
お、リマインダー、
はい、
こう
でこれは
ピピと
プラン
とか、
ね、はい、例えばアラームをセットして、
はい、
鳴るようにしておく、
うん、
で、鳴るまでは気にしない、
うんうんうん、
というその知らせが来るまで、あるいはその日になるまでは考えないっていうことですよね。
ああ、はいはい、これは確かに実感はありますね、
はい、例えば、うんうん、さっきのフェルモンドさんの締め切り納期順で大体こう決まるという、うん、
はい、
で、ところがやっぱり優先順位でこう並べたとしても、
うん、
でまだまだ納期が来ないものなんだけども、はい、あ、でもあるんだよなって思うだけで、
うん、
ちょっと気になって、
うんうん、
まだ先気が重いみたいに、でもあれは再来月になっ ってから考え始めれば全く問題ないことなんだから、うん、今から気が重いとか言っててもこれはこう脳がもったいない。なので、じゃあこの件に関しては7月1日から考え始めると決めたら、うん、もうそういうリマインダーをセットして、
はいはい、
もうそのリマインダーが作動するアラームが鳴るまでは、うん、もうそのことを考えないことに決める、
うん、そうですね、
はい、っていうこれもさっきの脳から外に出すというのと同じようなもんですけれども、で外に出したからといって、これまだまだ気にしなくていいんだよっていうものが蘇った時には、
はい、
ちゃんと意識的にこうまた放っておけるようにするのがこのリマインダーの
役割。そうですね。これまあもちろん今の仕事みたいに何ヶ月単位とかいうことでもね、
はい、
大事ですけども、
はい、
まあアラームっていう感覚で言うともう少しこう一日の中でとか、
うんうんうん、
なんかそういうスパンでも使えるのかなと思うんですよね。
はい、うんうん
うん、私も最近思ったのは、
はい、
仕事というより遊びですけども、
うん
うん、ヤフーオークションってあるじゃないですか。
はい、
はい、はい。で、あれってオークションが終了する、
うん、
少し前に参戦すればいいわけですよ。例えば夜の10時にオークションが終了すると、
はい、
したらせいぜい9時半ぐらいにそのオークションに参戦すれば、
うん、そこからみんながちょこちょこちょこちょこ金額を上げていくわけですよね。
そう、だそのぐらいに関わればいいわけですよ、
うんうん、
別に
その前日とかは全然いらないわけです、
ね、いらないんですよ、
うん、
ただ忘れたらまずいわけですよ、欲しいものなので。
あ、10時過ぎたら
10時過ぎたら何をやってるんだっていうことになっちゃうわけですよね。あれほら長いと6日間とかあるんで、5日間と23時間ぐらいはどうでもいいわけですよ。
はい、
はっきり言って、ね、
もう最後の
30
分ぐらい。
そうそうそうそう。
うん、
で、それをでも参戦しないといけないので、
はい、
当然だからアラームをかけてですね、だ夜の10時だとしたら9時半とかにちゃんとピピピって鳴るようにして、
うん、
そのまでは忘れる、
うん、
あ今日あれ買えるんだとか、
はい、
いくらで今誰が入札してるかなとか、
うん、
どうでもいいわけですよ、
ね、
その時間になるまでは、
はい、
でもそんなことを、しかもそれが一つならいいですけど、
うん、
3つも4つもなんか欲しいものがあってとかになったら、
うん、
日中のパフォーマンスは落ちちゃうわけです
ね。ね、うん、その今夜のこと気にして。
そうそうそうそう。なので私をやってるのはそのオークションの30分前とかにアラームをかけて、
はい、
一切忘れると、
うん、
だから必ず大事なことをこれで知らせてくれるから、
うん、
気にしないという。本当に忘れてたこともあるんですけどね。ああそうだと思って、
うん、
夜の9時半になって、
はい、
アラームが鳴って、
お
ー、あそうだ今日これを落とそうと思ってたんだっていうぐらいな時も、まあ、それはだからちゃんと忘れられていたってことですよね。
ですね、
うん、
はい、ちゃんとこのリマインダーを活用できたということですね。
はい、なんでそんなちょっと遊びのことですけれども、日中余計なことを気にせずできるという、ちょっと思い出しましたね。
はい、いいですね。
はい、
はい、そして4つ目が、
はい、
情報、はい、キーワードとしては情報ですけども、情報のインプットを、はいはい、コントロールする。
コントロールする、はい、というのは、まあ、主に制限するということですかね。
そういうことですね。
はい、
はい、これは、まあ、今現代人は外から入ってくる情報にもとにかくさらされているので、もう、ね、何かスマホがそれこそそのなんかピピって鳴ったとか、
うんうん、
でそれ見たらこんな知らせが来てた、SNS で誰かが書いたのが連絡が来たとか、
はいはい、
でこっちの方でテレビつけてる、こっちはパソコン立ち上げてるみたいな、
うんうん、
状態になると、こう完全に頭の中がマルチタスク状態に、
うん、
もう無理やりされてしまっているので、
はい、
なのでこう、まあ、特に一日の終わりですよね、
うん、
これから寝るぞっていう時は、情報が入ってくるのをとにかくこう遮断して、で脳を休めていく、
大事ですよね、
はい、
今はほっといても いろいろな情報が入ってきてしまいますし、
うん、
まあ、実はね、放っておいてもって言いながら、はい、自分で取りに行ってるという側面もあるんですけどね。
そこなんですよね、うん、こんなに現代人は情報が溢れててもう大変だって自分で言ってるんだけども、うん、その状態を自分で作ってるという。
そうなんですよね、うん、まあ、本当の本当に放っておいたら情報入ってこないんで、
うん、
本当はね、
はい、
でも入ってきてるように錯覚してるんですよね。
そうなんですよね、うん、だからね、そのせいで睡眠の質が下がってしまうし、
うん、
ね、本当はこれで7時間8時間眠ればかなり回復できるはずなのに、
はい、
ね、寝る前にまた脳をマルチタスク状態にして、
そうですね、
ワーキングメモリー使い果たして、
うん、
で、まあ、寝たような寝てないような、眠ってる間にも脳がちょっといろいろガチャガチャ動いてるような、
うん、
そういう睡眠ではやっぱり脳疲労から回復しないので。
そうですね、こう寝る前にテレビ見たりとか、うん、スマホを見たりとかってよくあると思うんですけども、
はい、
まあ、そこの情報を見たことによってそこからまた情報が情報を呼んで、
うん、
さらに思考を呼んで、
うん、
脳に雑念がこう増えていってしまう
ですね、
よくありますよね、
はい、そこはもう本当連鎖反応みたいになっていくので、うん、だからやっぱりこうある程度遮断するっていうことが、
ね、
うん、大事ですね。
私もそのスマートフォンの情報というのは結構気にして、
はい、
気にするっていうのはその弊害を気にしていて、
うん、
あのいわゆるいらないアプリとか、
はい、
SNS のアプリとか、うん、もう冷静に考えられるときにこれはいらないな、必要ないなっていうものあるじゃないですか。
うん、
でもなんとなく見てしまう、変なって言ったらですね、変なニュースのアプリとかありますよね。
はい、
だからそこをまああのちょっと工夫して見えないようにしたんですよ。
うん、
その今スマートフォンってこうね、いわゆるなんていうかホーム画面か、
はい、
のとこに使うのはホーム画面に置いてすぐ見られるようにっていうね、
うん、
ありますけど、
はい、
あえて全く見えないところに追いやったんですね。
お
だ、面倒くさくしたんですよ単純に、
はい、
で本当にわずかなんですけど一回なんか探してからそれを開かないといけないというなのにしたら開かなくなります。
これね、
うん、
はい、それは、うん、の、スマホとか SNS とかの、うん、それこそ弊害を、うん、研究をしている人が対処法として挙げてました、
はい、そうなんですよね、
はい、もう奥の方に置いといて、
うん、
そこまでこうたどり着かないと立ち上げられないという、
うん、で検索してなんかテキストで打たないと出てこないとかね
、うん、まあ他にはもちろんアンインストールして削除しちゃうっていうのもあるし、うんうんうん、そのアカウントをどうしても必要な時にはアカウントを作り直すっていうのも、
うん、
書いてありましたけど、
はいはいはい、
でもうそこまでしてもこのメリットが大きいくらいこのスマホのデメリットがっていうのを主張している研究者だったんですけど、
はいはい、
自分の子供には、
うん、
持たせないっていう、
うん
う
ん、
何だったかな、そのスマホを作っている会社だったかな、
はいはい、
の人が自分の子供にはやらせないっていう、その弊害をすごくよく知っている。
そうですね、
あとはなんていうんですかね、中毒にさせる、
うん、
方法、
仕組みがあると。
そうそう、でそれを我々は本気で研究してるから、
うんうん、
誰でも引っ掛ける自信があるっていうんですね。
そうですね、
だから自分の子供にだけは持たせないっていう、すごいこと書いてましたね。
下に引っ張って新しい情報がポコンって出てくる、
はい、
あれで何わずかにコンマ何秒後に出すとか、そういうのも全部
そうそう
研究されてるみたいですね。
ね、
うん、
パッと同時に出てくるよりも、
うん、なんかくるくるポンって出てくるみたいな。
そうそうそうそう、あれが全部計算らしいですもんね。
だこう瞬間的な未来の報酬みたいなのの連続が起きるんでしょうね、
う
ん、
そうそうそう、ちょっとワクワクして待ってるような状態を作る、うん、
なのであの、ね、本当にねどっかに追いやった方が物理的に追いやっただけで、
はい、
あ使わなくていいんだっていうのをすぐ気づくんですよ。
ですよね、
うん、だ本当に必要であれば、うん、それはそこからまた考えたらいいし、
うん、
私も一回ねアマゾンで、はい、あの浪費しないように、
うん、
クレジットカードの番号を毎回入力するっていう、
ね、話してましたよね。
やったんですけど、
はい、
したら、カード番号を覚えてしまったっていう、はい、オチがありましたけどね、はい、
よりスラスラ入れられるように
そうトム・クルーズばりに全ての暗証番号を覚えるみたいなありますけど、まあ、そこまでいったら、まあ、必要なからしょうがないなみたいななりましたけど ね、
うん、はいはい、ということでその情報との付き合い方ですね、
はい、大事ですね。
で最後5つ目は思考の考えですね、うん、思考に関する理解をこう正しくする。
思考に関する理解、
はい、
はい、
この頭の中で脳の中で、
うん、
何がこう起きているのか考えるっていうのはどういうことなのか、
うん、
で、例えば明日職場に行って、何かをすることになってる。で、それが本当にちゃんとできるのかな、今から気が重いな。でも今自宅でできることは何もないとしたら、
うん、
明日職場に行くまでそのことを考えるのは全く意味がないわけなんですよね。
そうですね、うん、
でもつい気になるので、
はい、
どうなんか気がかりだな、もう今から会社行こうかなみたいなふうに前夜になって考えたり、
はい、
でそれが今この行動をしていても本当に意味がないんだよっていうことをちゃんと理解しているか、いやだって気になっちゃうもんしょうがないじゃんっていうふうに言い張る、うん、つまりは理解はそんなの理解はできてるけど気になっちゃうものはっていうってことは正しくは理解してないわけなので。
そうですね、
うん、なのでそこを正しく理解をする、
これは本当にね大事ですよね、はい、いろんな考えが浮かんできたりとか、
はい、
あとはその必要のないことを考えてしまったりとか、
はい、
それをこう止めて、
うん、
リセットするっていうのはこう瞑想とかマインドフルネスにまた戻りますけども、
はい、
すごくこう大事な技術ですよね、
うんうん、ですね、うん、そのことは自分のやるべきことじゃない、うん、自分の感知すべきことじゃないんだけども、なんか気になってどうしても考えちゃうんだよねっていう、こういう状態はもうみんな経験してると思うので、
はい、
そこをこう正しく理解できるだけである程度改善できる。
そうですね、この思考のモヤモヤというのは、はい、まあ、すごく大きなテーマでありますけども、
あります、
ね、悩みのね根源、悩みを増幅するものだったりするので、
はい、
すごく大事な部分ですけれども、まずはこう考えても意味がない、だからやめようと、
はい、
まあ、そういうシンプルな、ね、あのことでもいいと思うので、
はい、
うん、まあ、なんか考えちゃってるなっていうのを第三者的にこうメタ認知して、
うん、
自分が今こういう変な思考に陥ってるなと、
はい、
意味のないことを考えているなっていうのをさらにもう一人の自分が、
うん、
あやめようと、
うん、
意味がないよと、そういう感覚が持てるとこう理解に一歩近づいたかなっていう感じがしますね、
はい、ですね、うん、
はい、まあ、この思考はね、はい、あのいろいろなものが結びついてここに行く、さっきの情報のインプット遮断っていうのもありましたけど、
うん、
変な情報が来ればまた変な思考を考えてしまったりもするの で、
はい、
まあ、全部が連動してますよね。
ですね、
うん、
のリマインダーも、ね、リマインダーセットしたのに、
うん、
考えちゃってるとか、
そうそうですね、
もう関連してますもんね、
うん、
はい、で今のキーワード5つ、
はい、
その優先順位、
うん、
あと書き出す、リマインダーと情報、
うん、
そして思考と5つキーワードを挙げましたけども、やっぱりこう一番重要な、
はい、
ものは優先順位をちゃんとつける、
お、
はい、ここに尽きると思います、
うんうん、はい、そうですね、まあ、それをつけるだけで、
はい、
いろんなことが、ね、
うん、
変なことも考えなくなるし、
そうなんですよね、
ということですよね、
はい、
うん、余計な情報もその時点ではあの探す必要がないし、
はい、うん、
まあ、全部がね関連してきますよね、
はい、
うん、
なのでこう特に仕事でいっぱいいっぱいになりやすいなという方は、はい、優先順位をつけるということだけは いっぱいいっぱいになっても忘れずに。
そうですね、やる順番は必ずあるわけですから、
はい、
全部が大事です、全部同時にやらなきゃいけないんですって言っても必ず順番にやるしかないわけですからね、
うん、そうなんですよね、うん、食べるときに全部食べたいって言いながらも、うん、ちゃんと一つずつ食べてるのと同じで、
うん、一緒に食べちゃったらどうすればいいんですか、
ね、そういう人もいるか、
せーのパクみたいな、
パク、ね、
そしたら美味しくないですからね、
ね、美味しくない、
そういうことですよね、
そう、仕事も質がやっぱり上がらないですもんね、
うんうん、そうなんですよね、
うん、
ということで、まあ、まとめですけれども、はい、このね、いっぱいいっぱいになっているという感覚ですよね、状態というよりは、うん、そういう感覚になってしまうと、まあ、脳が疲れますし、まあ、そもそも脳が疲れているというサインでもありますもんね、うん、
ですね、まさに、
うん、まあ、この疲れている状態だとこう人に、ね、こう強く当たってしまったりとか、イライラしてしまったりとか、
ね、人間関係にもマイナスですね、
そうそうそう、人とのね、そうそう、人間関係もそうだし、うん、まあ、楽しいことにもこう取り組めない、楽しめない、
うん
うん、自分が本来楽しいと思っている趣味とか、
はい、
ね、食べ物とかいろいろありますけど、うん、そういうのにも集中できないという、
ですね、
ことにもつながりますからね、
うん
うん、ですので、こうちゃんとパラレルに処理しないで、
うん、
シリアル処理、
はい、
シリアル
処理、
順番をちゃんとつけて、
うん、
一つ一つ片付けていく、
片付ける、
まあ、すごくシンプルなお話ですけれども、
はい、
いろんなところにね、テクニックがあったと思いますので、
そうなんですよね、
はい、
本当にこう周りを見ていても、うん、この複数の仕事を抱えて、
うん、
もう本当混乱している状態の人って、優先順位を整理することを手伝ってあげる、
はいはいはい、
あるいはまあ本人が自分でやる場合もありますけど、だけでこうなんか生き返るというか、
うんうん、
本当にもう蘇ったかのようになる、
はいはい、
それまでは混乱してる時にはもうこんなのできるわけないじゃないですかみたいな、本当にカオスの中で生きているみたいな、
はいはい、
だこれはこう救われるな、
うん、
この優先順位っていうことを意識するだけで、かなり楽に生きられるなという実感があります、
うん、そうですね、うん、まあ、これも本当にね、一つのテクニックですので、
はいはい、
もし今いっぱいいっぱいになってて、仕事がいっぱいいっぱいで、ね、常になんか脳が疲れている、イライラしてしまうっていう実感があるのであれば、うん、
はい、
今日の話はすごく役に立つかなと思います、
思います、
はい、ぜひね、マルチタスク状態にならないように、
うん、
しっかり優先順位をつけていきましょうということですね、
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。